では心身症が疑われた場合、治療はどこの診療科を受診すればいいんでしょうか。本当に迷うところだと思うんですけどね。
はい、お分かりのように心身症は体の病気ですから、まずはそれぞれの体の病気の専門科、例えば内科とか婦人科とか耳鼻科、整形外科などでもう診察あるいは検査などを受けて、きちんと診断治療を受けるということが先決です。
はい、
その心身症の種類や重症度によっては、まあ、そういった一般の病院などで面接とか薬による治療ですね、そういったもので十分改善するものも少なくありません。まあ、逆に言うと、すべてのお医者さんが単にこう身体面から病気を見るのではなくて、その患者さんの心理面あるいは社会環境面との関連にも配慮しながら、病気に苦しんでいる患者さんを見るという姿勢で診療をしてくれれば、多くの心身症患者さんも救われるんでしょうけどね。まあ、しかし現実的にはですね、体の病気の背景に心理社会的な要因があって改善しない場合でも、まあ、それが心身症であるということに気がつかないお医者さんは結構多いんですよ。
残念ですけど、どうしてなんですか？
そうですね、いくつか理由ありますけど、まあ、一つは医学教育の問題ですね。うちの大学はまだ恵まれている方で、その心身症の講義とかも私させていただいているんですけども、
はい、
まあ、心身症という考え方をこうはじめ、心身医療に関する卒前卒後の教育というのは、まあ、全国的にはですね、まだ医学教育の中でほとんど定着していないというのが現状なんですね。あとはもう一つは、その心身症の特性による理由ですかね。まあ、お話ししたように、心身症の人は相手に気を使って従順でありますので、お医者さんにとっては、まあ、何も文句も言わずに言うことをよく聞くいい患者さんなんですよ。それで患者さん自身はもちろんですけど、お医者さんの方でも患者さんのストレスには、まあ、気づきにくいと、まあ、そういったわけですね。
では一般の病院で良くならない心身症の患者さんがいるということだと思うんですが、どうすればいいんでしょうか？
病院の主治医の先生から検査、診断、治療の内容あるいはその経過に関する紹介状を書いていただいて、心療内科の受診を予約するということがよろしいと思いますね。ほとんど予約制が一般的ですね。
はい、それは時間もかかるからということもあるんですか？
そうですね。
心身症の専門家が心療内科と言えるということですね。
まあ、そうなんですけども、ここでちょっと実は気をつけなければいけないことがあるんです。
あ、なるほど。それは
心身症専門に見る心療内科は、本来内科とか婦人科のようにその体の病気を見る心療科なんですけども、精神科の先生が心療内科という看板を掲げて開業していらっしゃるクリニックが多く見受けられるんですね。
はい、
まあ、そういった精神科の先生の中には、心と体の両面から患者さんをご覧になっている素晴らしい精神科の先生もいらっしゃるんですけど、精神面しか見ない精神科の先生も、まあ、結構少なからずいらっしゃると思うんですね。まあ、もちろんうつ病とか不安の病気など、その精神的な病気がメインの患者さんは、むしろ内科ではなくて精神科の先生に診ていただくべきだと思いますから、まあ、そういった意味では心療内科っていう看板で、まあ、精神科の敷居がこう低くなって、患者さんが精神科をこう受診しやすいというメリットは否めませんですけどね。
では心療内科と看板を掲げているクリニックが、まあ、内科系なのか精神科系なのかということを、どうやって私たちは見分けたらいいんでしょうか？
そうですね、一番確実なのは、その医師が、まあ、どこの学会に所属して何の専門医の資格を持っているかということで分かりますね。
はい、
まあ、あとは心療内科とこう標榜しているその次に標榜している心療科名でおおよそ判断つきます。まあ、例えば心療内科呼吸器科となれば、まあ内科系でしょうし、心療内科精神科とれば、
はい、
まあ、精神科の専門なのかなっていうことかもしれません。
はい、それでは具体的な治療について教えてください。
はい、心療内科の治療では、 まずその身体疾患の内科的な治療というのがやはり重要になります。紹介されてきた患者さんの場合には、まあ、病名は正しく本当に合ってるんだろうか、
はい、
あるいは患者さんが薬はちゃんと飲めているだろうかなど、こう診断治療について、まあ、改めて見直すとともに、まあ、それまで通院していた医療機関での診療全体に対してその患者さんがどう考えどう感じていたのか、あるいは自分の病気についてどのように思っているのかなど患者さんの思いを確認します。まあ、特に心療内科では初診、最初の診察が非常に重要だと思っています。
そこで先ほどの話にありました予約ということになっていくわけなんですね。
そうですね。
大体どれぐらい診察に時間をかけていらっしゃるんですか？
私どもの大学病院ですと、まあ、全国的に大体そうなんですけど約1時間ぐらい、
うん、
まあ、その他の出張に行っている総合病院でも30分以上はお一人の診療内科の患者さんに時間を費やすことが多いかもしれません。ただし2回目以降の再来の時には、まあ、大体やっぱりお一人10分とか、まあ、その時の患者さんの状態によって伸び縮みするんですけどね、まあ、患者さんと通過になるとまあ5分で終わったり、
うん、
まあ、何か大事な局面になった時には20分30分なる人もいます。初診時最初に患者さんが来た時には内科的な情報と並行してその人の生活環境や家族関係など心理社会的な背景に関する状況などについて患者さんの気持ちに沿ってなるべくお話を聞いていきます。それから患者さんの態度、姿勢、それから話し口調とか表情、そういったことから得られる印象も大事にしてます。で、その情報の内容から患者さんの心と体に起きている病態というのをこう推論しながらその次には体の診察を始めるんですね。この身体診察っていうのは実はいろんな大切な意味があるんですよ。まず内科ですから内科的な所見としての情報収集という、まあ、これは当たり前ですよね、まあ、特にここではですね検査では異常に出てこないそういった体の機能的所見、まあ、働きの異常ですね、そういったサインをこう見逃さないように注意をしてます。例えば自律神経のバランスが崩れている方は腸の運動ですね、これが非常に過敏になってまして、まあ、ゴロゴロゴロゴロとなっているわけです。まあ、これは必ずしも便通異常、下痢とか便秘には結びつかないかもしれないんですけども、診察をしてみるとあ、やっぱりと思ってですね、よくやるのが患者さんにこの状態を知ってもらうためにですね、患者さんの耳に聴診器を当ててで患者さんに聞いてもらうんです。
あ、なるほど。
そうするとすごい音がするのが分かるわけですよね。でその次にですね今度はそのまま患者さんの耳に入ってたまま今度はその聴診器を私のお腹に当てまして、まあ、私はあの自律神経整ってる時だったので、まあ、普通の静かな音なわけですよね。まあ、そういうふうにこう体の自分の変化を患者さんにこう返してあげる、
うん、
気づくというそのヒントにしてるっていうわけですかね。まあ、その他にその意味としてやっぱり心も体も両面から見ていくんですというそのまあドクターからのこう姿勢というかメッセージがですねあの患者さんにまあ伝わるかなと思いますけども、まあそのこと自体が患者さんの安心感、
満足感
ですね、まあ信頼感にこうつながるということになるのかもしれませんね。まあさらに診察をしながらその自然な流れの中で会話を進めていくということができますから、これは体からこう入って心に至るということのできるいわゆる内科の強みでもあるんですね。
はい、まあ、いろいろとお話を伺ってきましたけれども、先生に会える機会というのもこの後ありそうですけれども、
はい、ですね、はい、11月にですね、16日の月曜日の午後に、
はい、
アイーナで盛岡フォーラムという医療ルネサンスという会があるようで、
はい、
まあ、そこの会のパネリストということであのお呼びいただく予定です。それは入場無料で一般市民の方の参加もできるようですね。
うん、なるほど。 そしてまたその後大きな大会も控えていらっしゃるということですね。
同じ週のですね、11月の連休21、22土日にですね、第20回日本心療内科学会の総会といって、まあ年に1回開催される全国的な心療内科の学会が岩手で開催されます。これも場所はアイーナですね、岩手県民情報交流センターっていうんでしょうかね、
はい。
お医者さんとか看護師さんなどの医療関係者はもちろんですけども、保健福祉介護そういった関係者の方々とかですね、多くの方々にこうご参加していただければと思います。これ学会員でなくても参加できますので、皆さんのお越しをお待ちしております。
はい。